バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ここしばらくずっと音楽フェスの話題ばっかりやってきて、音楽のコーナー趣味趣味ミュージックばっかだったんですけども、お待たせいたしました。久々に映画の話題をお送りしたいと思います。映画の話題ね、もうほんと久々すぎて、なんかね、今年なんかなかなか映画館行けたりとかしてなくて、なんかあんまり映画を見れてないんですよね。結構忙しかったりとかバタバタしてて、でもしかしたらなんか今までで俺今まで生きてきて一番今年映画見てないんじゃないかっていうぐらい全然なんか映画見れてなくて、うん、なんかね、ちょっとそんな今日この頃なんですけれども、まあそんな中絶対これスクリーンで見なきゃと思っていった映画、サニー強い気持ち強い愛、こちらを今回は紹介したいと思います。はい、というわけでですね、久々のシアターバッキー映画のコーナーなんですけども、今回ね紹介するこのサニー強い気持ち強い愛、もうこの映画はもう絶対スクリーンで見ないとダメだと思って、と言いながらも、まあ結構見たの遅いんですけどね。すいません。うん。という感じでね、ほんとこの映画絶対間違いないと思って、もうこれ本当に絶対スクリーンで見なきゃダメだと思って、行ってまいりました。ということでですね、この映画、もう本当に結論から言っちゃうとめちゃくちゃ良くって、もう絶対いいに決まってるって分かってたんだけど、それでも良くって、本当にもう、見ながら何回泣いたかって感じでね、見終わった後トイレ行って鏡見たらもう目が真っ赤みたいな。もうそのぐらいもうぐっさぐさにハートに突き刺さる場面とか音楽とかシーンとかシチュエーション、もうとにかくね、もう素晴らしい映画でした。間違いなく今年最高の一本なんじゃないかな。本当に僕はね、日本版ララランドって言い切っちゃってもいいと思ってて、もうすごい良かった。本当に良かったです。本当に90年代ね、俺は小ギャルではありませんでしたけれども、まあでもね、同じ音楽聴いて、同じようなテンションで同じように育ってきたっていうことは間違いないんでね、もう本当に90年代のね、アムロちゃんのスイートナインティーンブルースとか、お酒とか、ね、小室哲也の音楽とか、もうそういうのを聴いてっていうのはもう同じだから、だからやっぱり同じ気持ちで楽しめたんですよ。まあ、サニーって映画をもともとちょっとあんまり知らない人のためにちょっとお話をしますと、もともとはですね、韓国映画、2012年公開の韓国映画なんですね。で、やっぱり40代になった女性が、学生時代を振り返って、その時の仲間に会いたいねっていう話なんです。で、これを日本版でリメイクしたのが今回のサニー、強い気持ち、強い愛っていうサブタイトルが入ってるんですけど、このね、強い気持ち、強い愛っていうサブタイトルが入ってるところでも、それだけで、あ、そうきたかっていうところで、もう、初めてこの映画をリメイクするっていう、もともとね、韓国映画でこのサニーっていう映画の存在を知っていて、見たことはなかったんですけど、こういう映画だっていうの存在を知ってて、すごいみんなに評価されてる映画で、これを、ね、強い気持ち、強い愛って、お酒の代表曲のサブタイトルをつけてっていうところで、あー、そうきたかーってもうね、それを知っただけで俺はもう涙出そうになったぐらいグッときて、しかもこれを監督するのが、俺の大好きなモテキ、ね、モテキの監督やった大根仁さんですよ。もう、大根さんがこのサニーをサブタイトル強い気持ち、強い愛ってつけて映画化すれば間違いないに決まってるわけ。もうそう思ってね、もう本当にこの作品ができるっていうことを知っただけでなんかもう俺は泣きそうになるぐらいよく嬉しくって、でしかもね、このキャストがですね、篠原涼子だとかね、ちょっと太った女の子の役が渡辺直美だったりとかね、で元々のその90年代の小ギャルだった頃の話とかも出てくるんですけど、これを演じる主役がね、篠原涼子の若い頃、広瀬すずだよ。もう最強でしょね。しかも池田エライザちゃんとかも出ちゃったりとかして、もうこれはね、もう本当にね、この映画をこのリメイクでサブタイトルがお酒の強い気持ち強い愛がついて、監督がモテキの大根さんやってね、キャスト陣が篠原涼子が出て、広瀬すずが出て、エライザちゃんが出て、渡辺直美が出て、リリー・フランキーまで脇役で出るって、いい映画に決まってんじゃん。しかも音楽が小室哲哉っすよ。 そう。もちろんね、安室ちゃんの曲とか出てきて、スイートナインティーンブルースとかね、あの頃の安室ちゃんの曲を作ったのが小室哲哉でっていうね、その頃の、ヒットメーカーとしての小室哲哉じゃなくて、この映画のサウンドトラックですよ。ね、サントラを務めたのが、担当したのが小室哲哉。これでね、つまんない映画になるわけがないっていうことで、まあ、ね、あんまりこう映画ってね、期待満々でいくと、なんか思いが強すぎちゃって意外とっていうことがあったりとかするんですけども、まあそんな気持ちも抑えつつ、行きました、スクリーンで。ね、拝見してきました。でですね、本当にもうこの映画は最高でした。やばかった。結構公開からしばらく経ってから、日曜日の朝一、朝10時からの回行ったんですよ。だから、まあ、割とスカスカなんじゃねえなんて思って行ったら、これがまあ満員。しかも、なんか結構ね、若い、もう10代の高校生ぐらいの女の子とか、20代前半ぐらいの女の子とか、もう8割ぐらいそういう若い女の子でいっぱいだったっていうところで、それも俺結構嬉しかったんだよね。なんか、こういう映画だから、やっぱりその当時、90年代、小ギャルだった、その世代の人たちももちろんにも見てほしいし、共感してほしいし、わかるって思ってほしいんだけど、なんか、若い子がなんか、そう、こういう映画をちゃんと見て楽しんでくれるっていうのも、なんかすごいいいなと思って、で、俺は別に90年代に小ギャルだったからとか、今ね、JK だからって、俺あんまり変わんないと思ってて、ね、インターネットが出た、やれスマホが出たって、そんなの別にさ、ツールが変わっただけで、そのスピリッツとか気持ちとか心とかっていうのはあんまり俺は関係ないと思ってて、だからなんか、昔はどうだったとか、今の若い子はどうだったってみんななんか年食うと言うんだけど、なんか、そういうのってあんまり関係なくねって思ってるんだよね。だから、なんか社会人になって仕事がしんどいとかサラリーマンになったとか、ね、昔学生だった、今学生ですって言ったって、なんか、そのね、ツールとか便利になったりとかいろいろ発達してるけど、なんかやってることってあんま変わんないんじゃねっていうのを思ってるんですね。だから、そういう意味合いでは、やっぱり今の JK とか若い子とかも、この映画見て共感できるし、逆に、なんか、俺ら世代とかね、90年代小ギャルだった女の子たちが、なんかこの映画見て、うん。わかんねえやつはわかんねえだろうし、わかる人はすげえわかるだろうしって別に年代関係ないって思ってるから、なんか、そういうこう、いろんなね、若い子たちもいっぱいこの映画を見て楽しんでたっていうのは、なんかすごく、なんかそれだけでも幸せな空間だなーって思いました。で、なんか、映画のレビューとか見ると、なんか、こう、90年代のヒットソングがあっちこっちに出てくるから、なんかこう日本限定、ただし日本限定なんて言ってるやつがいたりとか、なんかその世代を知ってる人限定で楽しめるかもって言ってるけど、全然俺そんなことないと思うんだよね。なんかそういうことを言ってる人ってなんかちょっともったいないなと思ってて、全然そんなことなくて、なんか、たまたまその曲たちが使われてね、そういう当時ドンピシャの人には刺さるとか刺さるだろうけど、そんな曲知らなくたって刺さるもんは刺さるんだよ。だって ララランドなんて本当にそうでしょ。なんか別にその当時の曲とかなんかその知ってる曲が出てきたわけじゃないけど、やっぱりあのオリジナルの音楽がバンバン出てきて、それで盛り上がってみんな感動できるっていうことなんだから、この映画だって同じなわけだから、なんかそういう気持ちでみんなフラットで見て楽しんでほしいなって、なんかこの映画これから見る人にはね、そういう楽しみ方してほしいなって思って、なんかついついそんな話を先にしてしまいました。まあね、本当に全然フラットな気持ちで見て、もう普通に楽しい映画だから、うん、でいろいろね、評価とか見るとブーブー言ってるやつとかいるけど、うん、なんかいいよ別に、わかんないやつわかんなくたって、わかる人絶対刺さるんだから、もうそれだけでこの映画は存在価値があるし見る価値があるっていう、そのぐらいの作品だなって俺は思ってます。で、もう一つ、今年ね、この夏、平成最後の夏なんて、あちこちで巷で言われてますけど、ね、しかも、確かに平成最後の夏で、また、安室ちゃんがね、もうこの、平成っていう時代の象徴ってなんだろうねってたまに友達とかの話するんだけど、やっぱり安室ちゃんじゃねって話になって、やっぱり安室ちゃんが登場してきて、この平成最後の夏に引退したっていうのは、本当に平成って、なんか安室ちゃんが象徴してる時代なんじゃないかなーなんて思うんだよね。で、この平成最後、安室ちゃんが引退するこの夏の終わりに、このサニーっていう映画が公開されたっていうことには、俺は本当にすごい意味があると思ってて、なんか本当にその平成を締めくくって、まあ平成90年代、そして2018年までのこのね、まあ約30年間なんだけれども、まあなんかこの間にいろんなことがあって、ね、いろんな人が成長してっていうところが、なんか、 この映画にはギュッと詰まってるわけ。で、別にだからって、その平成世代のための映画っていうわけじゃ全然なくて、ね、今の JK とかだってね、誰かを好きになったりとか、学校でワイワイしたりするわけだし、ね。で、俺らよりもっと上の世代の人たちだって、ね、学生時代はワイワイ騒いだだろうし、うん。なんか、そういう気持ちをちゃんと忘れないでっていうか、なんか、うん。自分事として普通に楽しめて、うん、っていう人は、絶対この映画見る価値あるし、見て楽しいなって思えると思います。うん。まあそんな映画ですね。で、本当にね、もう、キャスト陣もすごく豪華だし、音楽とも本当にキュンキュン胸に刺さる、そういうね、ヒットナンバーとかがいっぱい出てきて、うん、本当にいい曲いっぱいあるし、なんかそういう曲の使い方もうまいなっていうところでね、本当になんかいろんなところが胸に刺さる素敵な映画でした。で、今のその40代になった主人公を篠原涼子が演じていて、で、その若い頃を広瀬すずが演じてるっていうね、この二人も本当に見事で、広瀬すずとかも本当にキラキラしてるし、最初はね、田舎から出てきたやぼったい女の子なんだけど、ね、その子が、この都会に引っ越してきて、そのキラッキラのその小ギャルたちの中にこう混ざっていって、楽しい日々を過ごす。ね、その中にはいろんなことがあるんだけど、そのいろんなことを乗り越えて、うん、なんか仲間の絆ができていくみたいなところとかも、これ本当に今だって全然変わんないだろうし、うん、なんかそういうこうキラキラ感っていうのがいっぱい詰まってて、しかもその90年代の小ギャルっていうのが本当にリアルに再現されてるんだよね。で、これ本当に90年代の小ギャルずっと追っかけてきた人たちがね、ちゃんとオーディションをして、うん、厳しいオーディションにこう通った女の子たちだけがキャストで残ってるっていうエピソードを聞いたんですけど、本当にそんな感じだなっていう感じでね、本当にそういったリアルな描写も見事だし、で、あと街中のシーンとかがいっぱい出てくるんだけど、ちゃんと看板とかポスターとかね、百貨店にぶら下がってるこう中吊りとか Windows 95みたいなのとかね、あと CC レモンの CM で、あせーの CC レモンって書いてあるとことか、あ、こんなのよく再現して見つけたなみたいなね、なんかそういうこう細かい描写とかもすごく納得できる面白い描写がいっぱいあるし、あとね、まあそう言ってね、本当に面白いこう見どころがいっぱいあるわけですよ。あと基本的にはこの映画、本当に女の子の映画なんだけど、まあ男が見ても全然楽しめるし共感できるっていうのはすごいあると思います。で、全然ね、女の子のガールズムービーであることは間違いないんだけど、なんていうのかな、ちょっと話が変わるんだけど、大森聖子、僕の大好きな大森聖子アーティストの、ニューアルバムの中にガールズガールっていう曲があって、これ完全に女の子のガールズソングなんだけども、この曲俺すごい好きで、俺はね、女子じゃないけど、すごい共感できて、もうすんごい好きなんだけど、なんか、そういう気持ちで本当にね、さっきも言ったけど、俺は90年代の小ギャルじゃなかったけど、すごくよくわかるし、なんかすごくよく刺さるっていうね。まあそんな、なんていうのかな、エモーションみたいなのがいっぱい詰まってる映画なんで、モテキとか見てすごい楽しかったなって思えた人は、もう絶対見て損はないし、うん、モテキくだらないって思う人は、見ないで結構です。まあそんな感じの映画です。うん。だから本当にね、逆にこれでなんか90年代の J-POP いいなって知ってくれてもいいと思うし、で、実はね、今日俺お昼に、お昼休み、職場でね、一人でお昼休み行ったんだけど、久々にでけえ声出してえなと思って、カラオケランチ行ったんですよ。で、この映画見た後だったし、お酒の強い気持ち、強い愛をちょっと思いっきり歌ってきたんですけど、あー、いい曲だなーってね、当時、お酒すごい流行ってたから、なんか流行りすぎちゃってそんなにふんって感じだったんだけど、ほんといい曲って歌が下手とか言われてたけど、独特の歌い方とか声とかもいいし、なんかこの歌詞とかもいいし、なんか本当にね、映画見た後だから、本当にこの曲聴くだけで泣きそうになるしって感じでね、本当になんか、すごく、こう自分の中で大事な作品になったなって思います。でね、また脇役のね、リリー・フランキーとかもいい味出してるんで、本当にすごい良くってね。で、本当にね、主役とか、ね、他のメンバーとかも本当にもうキラキラ輝いて、 本当にいいしね。で、抽象的なことばっか言わないけど、俺、自分がネタバレされるの嫌いなんで、ネタバレをしない方向で、こういう話もしてるんでね、そこら辺は、ご了承いただきたいんですけれども、まあ、本当にね、すごく素敵な一本に巡り合えたなってね、なんか、ララランドとか見てね、くだらねって思う人は見なくていいし、だけど、ララランド見てよかったな、俺好きだなって、私好きだなって思う人は、ちょっと、日本版のララランドと思って、なんか見てもらえたらね、いろんな発見があるんじゃないかなと思ってます。はい。で、この映画の話をする前に、やっぱりこれリメイクなんで、オリジナルの韓国版のサニー、これも傑作としてね、すごい、見てないけど、もう存在すごい知ってたぐらいの映画なんで、これ絶対見とかなきゃなと思って、このポッドキャストを収録する前に、サニー、実は昨日、伝えで借りて見たんですよ。うん。で、確かにすごいよくできた映画で、で、意外なほどに、この日本版のサニーが、原作っていうかね、オリジナルに忠実で、ディテールとか、こう撮影のアングルとかまで、もう結構似たシーンがいっぱいあったのね。だから、最初に韓国版サニーを見て、こっちのね、日本版のサニーを見たら、なんかすごい楽しめたと思うんだけど、俺は逆のパターンやっちゃったんで、日本版のサニーを見て、あまりにも質が良くてクオリティが高くて思い入れがいっぱいあるもんだから、逆にこう韓国版のサニーを見ちゃったら、なんか変にネタバレ、っていうか元ネタをこう、なんか、手品の種明かしをされちゃったような気分でね、ちょっと損した気分になっちゃって、逆だったらよかったのになーって、ちょっと思ったりしました。で、この気分って、リメイクものとかだとやっぱりどうしてもあるんですよね。で、リメイクものじゃないけれども、やっぱり同じ2012年ぐらいに公開された、アメリカンハッスルっていうね、ちょっとアメリカンドリームをこう駆け上がってく、こう、男の一代記の話があるんですけども、それと、本当に同時期に公開された、ディカプリオが主演の、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう映画があるんですよ。で、このウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていうのも、やっぱりウォール街でどんどんのし上がって、ディカプリオがのし上がっていくっていう話で、マーティン・スコセッチが監督してるんですね。で、すっごい面白い映画で、この映画本当に俺好きなんだけど、アメリカン・ハッスルっていう映画と結構こう、なんか、シチュエーションが似てるのね。で、俺は先にアメリカン・ハッスルを見てから、このスコセッチのこのね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートを見たから、すごく両方楽しめたんだけど、逆のパターン、順番で見た人は、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートが面白すぎたから、なんかアメリカン・ハッスルが霞んで見えたと、つまんなかったっていう、言っちゃう人がいて、なんか俺のねサニーの順番はちょっとそういう感じだったんですよ。で、本当にサニー韓国版のオリジナル版を先に見てたらすげえいい映画だったし、あの映画見て泣いただろうなと思うんだけど、なんかこっちのサニーオリジナル日本版を見ちゃったからなんか種明かし見ちゃったみたいな感じで、なんかすごい損しちゃった感じなんだけど、もちろん両方傑作なのは間違いないです。で、二つとも興味がある人は先に韓国のオリジナル版のサニーを見た方が絶対楽しめると思います。で、本当にね、こっちの日本版のサニー見るだけでも本当に楽しいし、なんかああいうこう、モテキとかの世界観で、うん、笑って泣ける人は本当にこのサニー見てほしいなと思います。そして、ね、広瀬すずがますます好きになっちゃいました。本当になんかいい演技するしね、もう本当になんかこう、ブチ切れるシーンとかもあったりとかして、もうそこら辺のシーンとかも素晴らしかったしってね、もう最高です。本当にね、なんかこの映画はね、思い出すだけでちょっとなんか、あーって胸がキュンとするっていう感じのね、なんか、いろんな映画ね、皆さん、1年間ね、何本か、いろんな映画に巡り合って見て、うん、感動したり、うん、つまんねえなって思ったりとか、うん、面白いなって思ってゲラゲラ笑ったり、ね、泣いたり怒ったり、怖い思いしたり、ね、ドキドキハラハラしたりっていう、いろんな映画体験あるんですけども、この映画はね、間違いなく、こう、胸に突き刺さる作品だなって思っていて、なんか、そういうこう、なんか、うん、もう直球の青春もので、しかもこう、音楽いっぱいっていうね、なんかそういうのを好きだな、見たいなって思う人は、もう本当にぜひ、見てください。そんな感じでね、なんか主観でいろんなバカバカ喋ってますけれども、うん、なんかそんな感じでね、本当にこうすごい素敵な映画に巡り会えて、なんか映画好きでよかったなとか、なんかこの頃の音楽好きでよかったなとか、なんかこういうのにね、うん、こういう作品の世界観になんかドキドキワクワクできる今の自分でよかったなって、なんかそんなことをすごい思える作品だと思います。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、久々に映画のコーナーシアターバッキー で、紹介した作品は、大根仁志監督のサニー強い気持ち強い愛です。はい、というわけでですね、これ聞いてみたいなって思う人がなんか一人でもいてくれたらなんか嬉しいなと思います。それではまたー。